皆さんこんにちは、下村しずこです。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さて今日の私のパートナーです、
松尾太一です。
よろしくお願いします。ね、この、ラジオカフェのスタジオの窓からも祇園祭りの提灯が見えましてね、雰囲気が漂っております ね。
あの祇園祭りでそろそろ梅雨が明けるかなっていう感じでワクワクしてきますよ ね。
ちょっと待ち遠しい気もするんですが、祇園祭りでね、はい、私なんとなくしっくりしいなと思うことが最近ありまして、はい、地下街通ったらね、コンチキチンの音色が流れてたんですよ
テープ で、
ね、そうそうテープでね、はい、でそれでいやそれはね観光客の人にとっては嬉しいことなんかもしれへんけど、はい、でも本来聞こえるべき場所で聞こえてるわけじゃないじゃないですか、うんはいはいはい、そやからねこれ地下街でコンチキチンはやっぱりどうなんやろうなってちょっと違和感感じたんですけど、ね、元中京区民の松尾さんなんかどう思います
いやでも大阪行ったらね、うん、地下街で鳥の鳴き声も聞こえますしね川のせせらぎも聞こえますもんね
あれはどうなんかな。いやなんか少しでもね気持ちをこう和らげようとかね和まそうとかっていう感じそういう思いを持ってはるんやろうけど、でもあるべきところであるべき音が流れてる聞こえてるっていうのとなんか無理やり流してるっていうのはちょっと違うようなそんな気も私だけかなしてるのは、というふうに思いつつ、はい、今日もこの後よろしくお願いいたします。ただいま参上のコーナーです、毎月のテーマに沿ってゲストにお越しいただいてお話を伺っております。7月のテーマは町屋ということで今日もお越しいただきました、町屋にお住まいの三沢衛生さんにお越しいただいております。こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三沢さんは町屋に住まれているということですが、もともと京都の方ではないというふうにお聞きしましたが、
はい、そうです。はい、もともとちょっと関東の方で、うん、まあ、生まれ育ったんですけれども、
ほうほうほう、はい、ということはもちろん町屋に住まはったのは京都に来はってから初めて住まはったってことなんですね。
そうですね、はい、うん、町屋というものを知ったのも京都来てからなので。
あ、そうなんですか。それはいつ頃の話なんですか。
もう2005年
2005年ぐらい、
でも修学旅行で、はい、いわゆるその観光地を見たことしかなかったので、本当にもう来た時はもうね花見小路のような町屋がもうそこら中にあるんではないかという思いだったんですけど、全くそんなことなくて、
はいはい、違う、もう京都駅降り立った途端違うからね、なんか京都のイメージがね。
そうなんですよね。
でそれで町はその時見つかったんですか。あ、町はないなぁ思いながら、ま、京都行って、
ちょっともともと旅行が海外旅行が好きで、はいはい、うん、でまあ海外にちょっと住もうと思ってで、まあ、ちょっと歩いてたんですけれども、うん、まあ、海外でとにかくその京都というキーワードが非常にたくさん多いことにびっくりして、うんうん、それで、まあ、京都って一体どんなところなのかなと思ったのがまあきっかけだったんですけども、うん、で来てみてすぐその町屋っていうキーワードが、まあ、いろんな人から聞くことになって、じゃあ町屋って何だろうと思って、それでまあ、ちょっと知り合った人に少し手伝わせてくださいって言ったら、いや、とんでもないと。だから町屋というのは自分で借りて直すもんなんだよっていうことを教えられて、
はい、
でまあ手をつけたのが初めだったんですけれども。
で今お住まいの ところはだからご自身でちょっと手を入れられたということなんですか。
はい、そうですね、はい、まあ、もちろんね、職人さんに入ってもらったんですけども、はい、
何なんでしょうね、その、まあ、京都に住んで、というか生まれて住んでも町屋に住んだことない人もたくさんいるわけで、はいはい、よそからお越しになった方が、はい、その京都の町屋に住みたくなるというのは何なんでしょうね。
ですね、まあ、私もその時はちょっと気づかなかったんですけども、うん、まあ、関東っていうのはやっぱりその歴史が途中でまあ空襲があったりして、うん、まあちょこちょこあるんですけど、まあ、現代なくて、でその自分の中にあるその懐かしい風景というの、まあ、それがもしかしたらコミュニティなのかもしれないんですけど、そういうものが、まあ、あるということに、うん、まあ、後々気づくんですけれども、だからそれを多分自分の中で追い求めてたのかもしれないですね。はい、
なんか今までちょっと味わったことのないようなそこにこう人のつながりが見えたりとかして、うん、そこに自分も身を置けばひょっとしたらその 一連の中にっていうような思いもねお持ちになったのかもしれないですね。でも実際住むとなって、そのしかも自分でね、まあ、職人さんにも入ってもらいながら、なんか直したいところを考えながらということになると大変だったんじゃないですか。勉強しなあかんこともなんか知らんこともあったりとか。
そうですね、もう全部一からだったので、うん、町屋というものを何かからスタートして、
うん、
で構造もいざじゃ住むとなった時に、うん、自分の命を天秤にかけると、うん、もう必死で勉強しましたし、
木造建築でね、その耐震がどうやこうやのっていうと、うん、なかなか厳しいところもあるわけですよね。
なんでお金をかけてこんな恐ろしい建物にならんのかというのもあったんですけども、
うんうんうんうん、
はい、
はあ、はあ、でもうそういう期間を経て、はい、それでもやっぱり町屋に住もうと。
はい、
あ、
でまあその結局その自分が町屋に住むというよりも、まあ、京都で自分はどう対峙していくかっていうことなのかなと思うんですよね、
うん、
だそれが町屋の改修というのを通じて、まあ、いいも悪いもいろいろとこう教えていただいたなというところですかね、うん、はい、だ例えばご近所さんにできた時回る時も、あ、賑やかになりますねって言われたんですけど、いい意味で撮ってたんですけど、まあ、それが後々あ、いろんな意味があるんだなというのに気がついた
ね。ああ、そうか、一言でね、あの京都の人はね、まあ、ちょっと前に流行った言葉で言うととてもファジーなのでね、
あ、いい言葉ですね、
いろんな意味がね混じり合ってるんですよ、ね、一言でね、
も
うこれが、
ね、
そうそう、あの白黒とかはっきりね、はい、せずにいろんな言葉がね混じり合ってますよね。
何回深いですねってね思ったか分かんないですよね本当に。
はあ、はあ、あの実際じゃあそのお住まいになってどうなんですかね。あのよく、まあ、私も小さい頃ね町屋に住んでたんですよね実は、はい、今はもう全くそういうお家ありませんけれども、はい、であのもっと大人になってから住んだもっと良さは分かったかもしれへんなと思うんですが、あのそれまで住んだことのない方がお住まいになってほんまにいいって思ってくれてはんのかどうか、なんか形だけがいいと思ってくれてはんのかいや住まい方そのものもいいと思ってはんのか、いや それともいやよく言うようにこれはやっぱり知恵詰まってるよなっていうようなことなのか、そのあたりちょっと正直なところというか本音のところとか、これ京都の人にはなかなかね聞けへんかもしれへんけれども、
あ、そうですね、まあ、あまり本音を言っていい思いしたことはあまり京都ではないんですけども、まあ、あえて言わせてもらうと、まあ、あのですね、あのやっぱ覚悟はしてたんです、
うん、
やっぱりこういうものに住むということで、うん、だから最初の1年というのはわけも分からず、うん、多分我慢はしてたと思うんですよね、
うん、住みながら、
はいはい、いや寒い、うん、暑い、なんか多分こうつまずくことも、ね、
うん、
頭ぶつけることも、ね、やっぱ低いですからね、カモイとかも、うん、っていう中で、あの非常にこう家の広がりを感じるんですね。
家の広がり、
ね、というのは要するに均一な、ね、部屋がこうポツンとあったとすると、
はい、
要するに大きさを感じない。例えばそれが仮に大きな部屋だったとしても、うん、やっぱ段差とか明るさ暗さがあって人はこう、うん、なんで奥行き感を感じると私はまあ思うんですけれども、それが走りがあったり、まあ、いろんなとこ開けて閉めて、うん、でまあ、頭ぶつけて転んでじゃないですけど、うん、そういうこと、まあ、庭を見たりしてね、それもちっちゃくても中庭が必ず坪庭あったりとか、そういうことがね、いろいろ自然を感じたり、だから一日ね本当いて飽きないんですね。普通だったらもう外どっか行こうってなるんですけど、
うんうん、
非常にこういいなと思っていて、
まあ、だからなんか心の持ちようによっても見え方も変わってくるそういう場合もありますよね。
もうほとんど修行の世界ですよね
いやなんかね、ちょっと自分が沈み込んでる時やったらなんでこんな陰気なんやなんやって思うこともあるかもしれへんけど、すごい心落ち着いて静かな時にはね、
はい、
あ、この部屋はやっぱり落ち着くなとかね、はい、この辺のこう陰影が綺麗なんやとかね思えるかもしれへんし、はい、あ、そういう広さがありますか。
そうですね、だから非常に、だからもう、まあ、暑さ寒さでいうと、
うん、
夏はエアコン使ったことないんです。実はエアコンちょっとついてるんですけど、まあ、あまり効かないっていうのも正直あるんですけど
電気代かかるばかりでね効かへんかったりとかね、
あるんですけど、うん、でもあの本当夏は本当に過ごしやすいですね。もう、 で本当年に 1,2 回喫茶店に逃げ込むぐらいで、あとはなんとかなりますね、うん、本当に無理してるわけじゃなくて、ね、気持ちのいい汗のかき方をするので、うん、風も通るし、うん、冬はその倍寒いので、まあ、どうしましょうかっていうんですけど、まあ、今はいろいろとその温める道具があるので、はい、多分昔よりは過ごしやすいとは思ってるんですよね。
うん、うん、まあ、夏その本当に涼しいっていうのは、あの直射日光がこうガンガン部屋の中当たらないっていうことになってるわけですか？
それもそうですし、うん、あの多分大きな日差しとか縁側とか壺庭とか ああいうところは一つワンクッションになってで、うん、外の空気を直接入れないようにしてると思う、うんうん、だから町屋に入ると思ってる以上に涼しいはずなんですよ。
うん、あ、そうか、あれ暗いからだけ違うんや。
そうです ね、うん、多分なんかそれで、まあ、よくわかんないですけども、そのなんか熱の層ができていて上手にできてるのかなとちょっと思うぐらい、非常にね帰ってくると、うん、あ、涼しくて気持ちがいいと思うんですよね。
やっぱり家がいいと思える
んですね。うんうん、いや、いいですよね。はい、
先週もね、うん、あの取材にお伺いして、でちょうどねものすごい暑い日で雨が降ってたんですよね。
あ、そうですね。
でそやけど問いがついてなくって、うん、裏あの壺庭にダーッと雨だれが落ちてる姿で、あ、黒澤明の映画の世界だなと思いました。うん、
いい表現ですね。ありがとうございます。
で、まあ、な、京都の、 あの過ごし方というか、その家はよくね、夏の暑さをしのぐために冬の寒さは我慢したってよく言いますけれど、うん、まさしく、まあ、じゃあそんな感じなんですかね。
まあ、そうですよね。
まあ、今はおっしゃるようにその部分的にね、局所的に温めるという道具はいくらでもありますし、
はい、
うん、これあの海外みたいにセントラルヒーティングって言ってね、うん、全部隅々まで温めようと思ったらその無駄が多分いっぱい出てくるんでしょうけれども、うん、そうですよね、自分が今そのいる場所だけ温めたいっていうような日本式のその省エネの仕方をしようと思ったらば、うんうん、まあそこそこね過ごしていけると。
で、まあ思うんですけど、うん、やっぱりあの町屋というのは、うん、その日本の風土に非常に適しているんではないかなと思うんですよね。はい、その高温多湿というところがポイントだと思うんですけれども、はい、やっぱりその当たり前に使って土壁とかが、うん、ね、最近その珪藻土とかあると思うんですけど、多分吸放湿性で言ったら多分ピカイチではないかと思うぐらい、うん、やっぱりねこう触ってると気持ちがいいし、それはすごい感じます。生活してて感じるので、
やっぱり暮らしてる人のそれは究極のこう選択というかこう見つけはったんでしょうね。これやっていうのね。
そうです、
ね、だって前マンション住まいされてて、その比べてって言ってはるから真実味がある話ですもんね。
そうですね、だからやっぱりその高気密高断熱求めるのであれば、絶対マンションの方がいいです。しかも角じゃなくて、両サイドに家が部屋がある方がいいと思うんですけど、はい、町屋っていうのはやっぱり日本の風土が作り上げたものだし、やっぱよくできてるなってすごくいつも感心しますし、はい、
確かにあの今ね、あのいかにして、まあ、エネルギーをあまり使わなくって暮らせるかって住宅にも求められてきてますよね。
はい、
でもそれは日本全国十把一からげにすると、うん、もうその高断熱高気密でね、っていう家になるかもしれへんけれども、その京都の今おっしゃったように町屋だったら町屋で、別に高断熱、高気密にはなって、高気密のところは特にね、はい、なってないかもしれないけれども、すごいその気候風土に合った暮らし方ということを考えれば、はい、結構いい線いってるん違うかなって気しますよね。そう
です
ね。
だから本当に今エコとか言われてるんですけど、本当にね、町屋はそれを持っていて、で、まあね、そのやっぱり町屋というのはやっぱその欧米のその手法が入ってきて、多分その進化を終えてしまったと思うんですけれども、
と言いますと、
あのやっぱり町屋は町屋でずっと昔から住みやすいように進化してきたと思うんですよね。なんですけれども、その欧米のいろんな建物がね、高気密高断熱、まあ、いろんな建物が入ってきたことによって町屋の進化が止まってしまったと、でそこに今の人たちが、まあ、例えば住もうと思うと非常にこう、まあ、きついわけですよね。でそれはなぜかというと、やっぱ周りの環境が変わってきていて、周りのお宅がやっぱその土間を打ったりとか、土間というかコンクリートを打ったり、2階3階建ての建物が建ってきて日陰も、ね、多くなってきたりとか、あと 周りがコンクリート植えてるせいで自分ところの下の土から湿気がものすごい上がってくるとか、いろんなこう問題、あと屋外機ですよね、屋外機の熱風がものすごい昔と比べて多分あると思うし、風の通りも悪くなってますよね、
うんうん、なるほどね、そうですよね、ほんまやったらここ風通ってたはずやのに、ね、あそこに ね、なんか大きい建物できたな、うんね、通らへんようになったなとかね、はい、あの水の流れ、地下水の流れと一緒でこう止められてしまったっていうのがね、うん、ひょっとしたらあるかもしれないし、うん、確かにエアコンの室外機も今ね、一家に1台じゃなくって何台も置いてあって、そこからブワーってきてるのに自分とこだけね何にもなしは、これはまた ね、大変なことなんだろうなとも思いますしね、はい、あそういうまあ環境も変わってきてるけど、でもその今美佐さんおっしゃったみたいに町屋はずっとそのある一定時期までは進化し続けてたと、
うん、
あなんか私美佐さんの話聞くまでは町屋はもう完成されたなんか建物になってたんかなというふうな思いも持ってたんですけど、いや今日の美佐さんの話聞いて、あそうかまだ進化してたんかもしれへんなっていう気になりましたね。
そう思うとどうなってたんかなっていうのはね、ちょっと思いますよ ね、
そうそうそう、そのまんま行ってたらどんななっててんのってね、
まあ、確かにそうですね、まあ、普通に土壁が壊れて合板張ってたかもしれないですけど
そうですか、いやいや、なんかやっぱりお住まいならではのね話をちょっとお聞かせいただけたんじゃないかなというふうに思いますが、ではまた後半もお話加わっていただきながら進めていきたいと思います、はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。メレンゲで青葉、バッタリ将棋のコーナーです、今日はただいま参上のコーナーでね、ゲストとして築100年の京都の町屋を改修して、住んでいらっしゃる三沢さんに来ていただいてたんですが、はい、今日のバッタリ将棋もやっぱり町屋にはなくてはならないようなお話なんですよね、はい、
そうですね、
はい、
ちょうど三沢さんとお話ししてて、僕も最近凝ってるんよっていう話を伺って、
うんうん、
あそしたらちょっと昔ながらの塗装の話をしてみようかなと思いまして、
はい、
ちょっと調べてきました。
はい
はい、シックハウスの問題とかがね結構世の中に出てきて、天然系の塗料とかっていうのがいろいろ出てきてるんですけどね、でもよく考えてみたら自分たちの周りにはね天然系の塗料っていうのは実は結構あるんやなっていうこと
なんです。あるもんなんですか。
はい、
ほう、
ね、有名なのがやっぱり柿渋、
これはね、ま、最近脚光を浴びてますよね。
ね
よく見かけるようになりました。
あそうですか。
はい、なんていうか塗料としてだけじゃなくて、うん、カバンとか日傘とか、布に、はい、柿渋で染めて、やってある洋服とかでもすっごい増えました。
うん、
はい、
僕の友達で大工さんやってる友達がいてね、で柿渋を塗ってて、それどこで手に入れてきたんって聞いたら、近所の酒屋って言って酒屋さんで買ってきたとか言ってて、なんでなんかなと思って調べてみたら、造り酒屋さんってやっぱり自分とこの樽とかの補修とかのに使うために自分とこで作ってはるらしくて、
柿渋自体を、
はい、
はあはあ、それはね私のところね酒屋だったんですけどね元、はい、知らなかったです。
いや絶対作ってはるはずですよ。
はあ、いや勉強になりました。
あのね、皮がまだ青い実を、うん、渋柿を取ってきて、でその果実ごと粉砕して、で絞って1年から3年かけて発酵させたものなんです、
うん、はあ、そう、あ、そうなんや、
渋柿なんですって。
渋柿なんですよね。
で茶色っていうのはタンニンの色だから、お茶とかの茶色と同じ成分なんですよね。
確かに樽は、
はい、
何回もねそうやって塗ってね隙間のところとかこうちゃんと染み込ませてとかってやりますよね、はいはい、縄で締めてとかね。
で三沢さん柿渋って塗ってみたらどんな感じ
ですか。そうなんです、ちょっとヒノキに塗ってみたんですけど、
はい、
すごいねヒノキの光沢が増してきて、でやっぱ時間とともに色もね、
うん、
こう飴色のいい感じになってきて、
うん、
ヒノキとの組み合わせ最高で、匂いも最初はきついんですけど、いずれ柿渋の匂いが取れてヒノキだけの香りになって、
へ
え、そうなんです。 だからもう匂いはやばいんですけど、もうすごくいい鳥だなと思って、
ね、お風呂場に塗ってはりましたもんね。
はい、そうなんですよ。
そうですか。うんうんうん、
で他にもね、あのベンガラっていうのがありまして、
ベンガラ格子のベンガラですか。
はい、あれなんでベンガラかって言ったら、インドのベンガル地方から来たってい
う。よーご存知ですね、マサオさん。
調べてきました。
なんか、ボケとツッコミみたいな。
ここだけは考えてましたけど。
ベンガル地方ですか。
それがベンガラなんですね。
ね、びっくりしましたね。
酸化鉄らしいんですけど、あの、旧石器時代からもう、あるらしくって、三沢さんと喋ってたんですけど、あの高松塚古墳の壁画とかね、多分これベンガラなんやろな。
昔のね、やっぱ赤色を使ってたね、壁画とか ね、もうみんなね。
あ、じゃあベンガル自体は鉱物なんですか？植物じゃなくて石系なんですね。土系とか。
鉄なんですよね。酸化鉄やから、錆びた鉄の色なんですよね。
だからまあ時間とともにね、いい色になって
ますね。色がね、変わってくる。
あの日光とか空気とか水とか熱に対してもなんか耐久性があって、あのすごく強いっていうことなんですね。
それでなんか格子とか表にこう直接外気に当たるところとかに使ってたんですかね。ね、
だから今のペンキよりずっと実は耐候性耐久性がある
っていう。そうですね。それが結果あの色が結局あの街並みを作ってきて、その記憶があるんでしょうね。でもそれを真似て変なペンキでやろうとすると変な色になって、やっぱあの色だから、ね、古色もそうですけどいいと思うんですよね。
古色って三沢さん何と何を混ぜたらええとか言って。
そうです。私もちょっと、まあ、当時調べてた時にそのやっぱベンガラと松園と、
あ、松
園、あとその、渋ですよね。はい、
松園っていうのはあの松のあのあれですよね、すすを集めたものなんですよね。
はい
はい、要は墨ですよね。
そうですよね。はい、真っ黒ですよね。
え、混ぜたらどんな感じになって
るの？そうですね、結局その赤と黒なので、まあ、結局茶色になっていくんですけど、はい、その色加減が、あの要は最近ね、いろんなそのオイル系の塗料あると思うんですけど、この柿渋の、まあ、水性というところがポイントだと思うんですけども、その色の濃淡ができて、しかもその赤寄りだったり黒寄りだったりして、それがヒノキとか杉とか、まあ、そのものによって変わってくるんですけども、で深い味わいが出て、まあ、いわゆる古色と呼ばれるいい感じになっていくのかなと。でしかも柿渋入ってるんで色がまた変化していって深い黒になっていくんですよね。あれがすごくこう、いい、
ね、混ぜちゃって混ぜるな危険みたいなことはないんですかね。
ああ、最初はね、恐ろしく触ってたこともあるんですけど全然大丈夫で。
あ、そうですか。
ただね、柿渋があの時間が経つとなんかこうなんかね固まってくるんですけど、なんか一時ちょっと放置しておいて出したら、なんかねこうドロンとしたものが、なんか肝臓みたいなのが出てきて、気持ちの悪かったことがあるんですけど、
はい、まあ、自然のもんやからなんかこう固まったりとかするんでしょうね。
そうなんですよね。
柿渋ってね、最初塗った時は透明なんですもんね。
あ、そうなんですよね。
あの酸化してだんだん色がついてくるから、あの塗った直後は全然分かんなくて、時間が経つとだんだん色が出てくるっていう形ですね。
これがまたね、そのまあなんていうのかな、時間が経つごとにいい色合いになってくるっていうのが多分 その自然の中からこう生まれてきた古色のね、いいとこなんでしょうね。これがそのわびさびみたいなところにつながってて、ね、人工的に作ったものやったらそれ年月経ったらどちらかというとみすぼらしくなってくるとか汚く色が見えることがあるかもしれないんだけれども、こう自然の素材のところから出てきたものっていうのはやっぱり空気とか土とかそういうのにどんどん馴染んでくるとか、
美しく風化していくと思うんですよ ね。
そういうふうなこう色合いに変わってくるっていうのが古色のいいところなんだろうなと今伺っててね思ったんですが、じゃ あの三沢さんとかは実際そういうふうな色を使って塗ってはるってことなんですね。
まあそうですね、はい。
いや、いいですね。もう今でもやっぱりメンテナンスしょっちゅうしてはるんですか？
あ、いえ、もう全くしてないんです。その放置加減もなかなか
放置加減も
本当はダメなんですけど、はい、またそこも住みやすさのいいとこかなと。
ね、なんかさっき打ち合わせの時に、いや家いうのは普通はみんなこう自分らでね、ちょっと傷んだら直してっていうのを繰り返してたんかもしれへんなっていう話をしてたんですけれども、うん、まあ京都の町屋でそういうことが今またできると、はい、ね、うん、そういうふうな環境が、ずっと続くといいかなと今日のお話伺っていて思いました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今月のテーマ町屋で、今日は、町屋にお住まいの三沢英生さんにお越しいただきました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。